ここだから言える心の叫び、タグの人生山ありタグあり。皆さんいかがお過ごしでしょうか。犬のいる生活に憧れます、そう私がタグです。ねえ、まあ世の中ね、大抵こう犬好きと猫好きっていう風に分かれますよね。まあ、もちろん私は爬虫類が好きですとかね、鳥が好きですとかいう方ももちろんいらっしゃると思いますが、まあ僕はね、犬でも猫でもどっちでも好きなんだけど、まあどちらかといえばやっぱり犬飼いたいかなというふうに思うんですね。まあ猫もとっても可愛いですけどね、なんかね、気ままに生きていて、なんとなく時々意思の疎通が図れる感じがとてもいいんだけど、まあよくねお伝えしてますけど、まあ、なんかこう意思が伝わるようなね、ペットを飼いたいなとは常々思ってるんですけども、まあね、しばらくは無理かな。本当に変なし、老後の楽しみみたいな感じでね、いつかそういう生活が送れたらいいかななんて思うんだけど、まあね、こうネットを見てたりとかすると、かわいいなんかペットの写真とかっていっぱい見るじゃないですか、動画も含めてね、いいなって思うんだよね。こないだもね、なんか犬がね思いっきりこうお腹見せて仰向けに寝てる写真、これが可愛くてさ、たまにこう疲れた時とか、まあなんか自分の iPhone の中にね保存して見てるんですけどもね、まあなんか癒される部分ってありますよね。まああんまり癒されすぎててもまあしょうがないんですけどもね、まあでもこういう意味じゃ、そういう意味じゃ全く別次元に行ってるかもわかりませんけども、先日ですね、東急ハンズの、ラバさんのです、特設コーナー、ね、アゴイスター特設コーナーといいますでしょうか、ね、そちらに行ってまいりました。ラバさんのねアゴイスターというユーコスミダ・ジャクソンさん、ね、マイケル・ジャクソンと踊った唯一の日本人と言われますけれども、とラバさんのコラボレーションの世界ですね、こう新しいヨガの世界を確立すると題しまして、いろんなラバさんのこう、ね、セレクトした音楽とラバさんのオリジナルと、ヨガの、ね、プロモーションのなんか PV といろんなセットになったこう、ね、CD が出ているんですけれども、こちらのこの、ね、アゴイスタというアルバムのダイブという曲で僕サックスとフルートを、ね、吹かせていただいたんです。まあ、この時がですね、ラバさんのレコーディング初体験ですよね。まあ、そういう意味では非常に緊張もしましたし、一番最初にラバさんのレコーディングでフルート吹くって結構緊張しましたけどもね、まあ、でもね、すごくこうアグレッシブに、ね、楽しくやらせていただいて、まあ、そのね、CD アルバムのね、要はプロモーションですね、東急ハンズの渋谷店の、ね、A3 というスペースで、このアゴスタコーナーというのが、ね、設立されているんです、ね。まあ、ぜひ、ね、機会があったら見ていただきたいなと思うんですけれども、でどんなもんかなと思ってたまたまリハの帰りにこの、ね、ちょっとお邪魔したんですけど、とてもかっこいい状況で、壁にも絵が描いてあったりとかね、これもラバさんがとコラボレーションした方のあれなんですね、絵なんですけれども、飾ってあったりなんだりしてですね、非常に楽しく、しかもその PV をね初めてちゃんと見たんです。もう僕15分ぐらいいましたけどね、そのスペースにずっとぼーっと、なんか嬉しいもんですね、自分がこう参加した音源がこういう風にフューチャリングされてるみたいなね。で実際ね、その音源自体もちゃんと聞いたことが多分なかったかなってぐらいのあれで状況で、あ、意外と俺かっこいいじゃんとか思ったりしてねいやいやすごいなーなんて、また改めてねラバさんすげえなーなんていう風に思いましたけどもね、ぜひぜひ、もう本当もね、でもまあ本当東急ハンズでそういうなんかこう音楽がフューチャリングされるっていうのはなかなかないことなんじゃないかなと思いますね。まあある意味 ね、そのヨガの新しいヨガの世界をっていうのもそうですけれども、こう時代を切り開いていくっていうね存在は素晴らしいし頼もしいなというふうに思いますけれどもね、もう自分もねそういうふうにねなんかね見習いたいななんていうふうに思ってしまいました。というわけで先週に引き続きですね、あのメールをいただいてます。ありがたいですね。もう皆さんね、こう山田君宛にメールをいただくとですね、かなり読まれる確率は高いと思われますよ。よっぽど僕が答えにくいようなことではない限りはですね、ぜひぜひね、あの送っていただければなと思いますけど、これはケツ青鍋さんでよろしいんでしょうかね。なんか読み方を、間違ってたらちょっと申し訳ないんですけれども、今月18歳になりたてのものです。いいですね、若くてまだこれから何でも、ね、できますね今後の自分の将来に向けて積極的に行動していくわけなんですが、タグさんは今はサックス奏者として活動しておりますが、昔は実はこれになりたかったなんていうものはあったんですか、教えてください。なるほどね、まあ、昔っていうともう大昔ですけど、小学生の頃はね漫画家になりたかったです。まあ多分これもあの過去この番組でも話してたと思うけどね、小学校ね 5,6 年生の時はね、漫画好きの友達同士でね、あの週刊ゴキブリって漫画雑誌を作ってましたから、なぜゴキブリなのかって思いますけどもそれでもう先生に、担任の先生にお願いしてね、あの後ろのロッカーの上にね必ずこう置かしてもらってたんだよね。それをみんながあの自由に読めるっていう状況にして、ある意味楽しかったですけどね、そういう意味では、うん。でまあ中学校ぐらいでまあ音楽をやり始め、まあそれまでもジュピアン習ったりなんだりしてたけど、あの本当の意味でのめり込んだのはもう中学生からなんですよね。でまあ本当にサックスの楽しさに目覚めてしまったけど、でもねやっぱり漠然とねサックスをずっと吹き続けていきたいなっていうふうには思っていたけれども、やっぱり何よりも人前に立って表現することがしたいっていうのがね、あの一番なんですね。今でもそうですね。だからそういう意味ではサックスだけにこだわるつもりは全くないんだよね。まあだからそういうフルート吹くのもそうだしさ、なんかね自分の音源にあの声を、自分の、まあ、ボーカルなんていうのをちょっとおこがましいけど声を入れたりとかするのもそうですし、なんか可能性はいろいろね、模索していきたいんですね。人によっちゃね、いやそんなの難しいよって言うかも分かりませんけれども、やっぱりこうね自分の可能性を広げるのはやはり自分だと思うんですね。ね、先ほどのその時代を切り開くパイオニアなんて言いますけども、大抵の方はねこういうことやってみたいんだよねとか言うとですね、あの難しいんじゃないとかね、やっぱ前例がないことっていうのは未知数なので、いいんじゃないってなかなか言えない部分も大きいと思うんですね。そういう意味でも非常にこうね大変だとは思いますけれどもね、まあこの青鍋さんはね、どういうことを将来の目標にされているのか、積極的に行動していくのかわからないですけれどもね、まあぜひぜひまたね教えていただけたら、まあ、僕がアドバイスできることなんて、まあ、少ないかもわかりませんけれどもね、何をやるにしてもでもね、やっぱりこうまあ僕もこのね年齢になって思うことは、やっぱ夢をね見続けることが一番大変だし難しい。もちろんこれは見てるだけじゃダメですよ。どんどんどんどん実現に向けてそれこそ努力していかなきゃいけないけれども、やっぱりね実現させればさせたなりにまたですね、そのさらに夢が膨らむわけですよ。こういうことができたから今度はこんなことをできるかもしれない、こんなことをしてみたいっていう、まあでもだからこそ人間やっぱりこうね向上心を持って生きていけるんじゃないかなと思いますけどね。そういった意味ではですね、やっぱり夢を見続けることっていうのが僕は一番難しいし尊いことかなと思いますので、ぜひですねケツ青鍋さんもですね、ね自分の夢を見続けて、ね、どんどんどんどんその夢を膨らましてですね、実現させたら次はこれね、まあ、それをまた実現させたら次はこうなりたいっていう気持ちをどんどん持ち続けながらですね、積極的に行動していただけたらなというふうに思いますけどね。まあ自分もこういうふうにね音楽を続けさせていただいているっていうのは、まあ一つ何かね教えてる仕事なんかもね、これをやらせてもらえてることも大きいかななんていうふうに思うんですよ。まあ僕のね両親は結構堅実なタイプなので、何もせずにね音楽だけやってるっていうのもなかなかやっぱり 認めてくれない部分ってすごく大きかったと思うんだけど、そういう意味では学生を終わるとともに、講師のね、あの仕事があったので、そういう意味ではね、非常にあの助かりましたし、まあ、ある意味あのちゃん、まあ、それで親に認めてもらって多分は大きいですしね。そこで、まあ、それで講師だけに限らず自分の活動をしてるから今があると思うんですけど、つい先日もですね、発表会があったんですよね。まあ、僕の生徒さんはみんなね、あの仕事をしながらあの趣味で楽しくやりたいっていう方々が主なので、普段はねそんなにこううるさいことは言わないんだけども、やっぱりこうステージに立つとなったらね、話は別なわけで、ね、もうアマチュアもプロもないですよと、ね、あのできる限りのことをやりましょう、もちろんね仕事を休んであの練習しろとはまでは僕には言えないですけれども、あのできる範囲でやっぱり時間を作って、ね、普段はなかなか楽器吹けなくてもやっぱり人前立つ以上はですね、それなりの準備をしてこれだけやったんだからっていう気持ちでやっぱステージに上がってほしいななんていうふうに思いますけれども、ね、でね、必ずこう更新演奏っていうのがあるんですよ。まあ、そういうある意味すごくこう生徒さんには、参加される生徒さんには楽しみにされて、やっぱり違いますね先生の演奏はなんて言われるんだけど、俺はね、まあ、とんでもないおこがましいと思うんですよね。あのやっぱなかなか更新演奏っていうのはですね、あのまあこう普段集まって練習してる、ね、わけではないので、みんなの、まあ、僕を含め講師の先生方の、あのスキルで成り立ってるんだよね。普段培っているものだけど、やっぱりねアンサンブルしたりなんだりするっていうのは、集まって何度も何度もね、あの練習してる中にこう磨かれてくるものっていうのがありますので、もちろんね、あの講師の方々の演奏素晴らしいんですよ、ね、僕は置いといて、あのそれを否定するつもりは全くないんだけど、僕はどっちかっていうと講師演奏は付録で、ね、ついでみたいなものでと思っているんですね。やっぱり生徒さん の, あの汗かいた部分っていうのがね、非常に重要かななんていうふうに思っていたんですけど、実は今回はですね、講師演奏をちゃんとリハーサルをしてですね臨んだんです、ね、これもまた呼びかけてくれる方がいてですね、非常にそういう意味ではありがたかったんですけれども、うん、で大抵いつも講師演奏っていうのは、まあ、そう練習できる期間が少ないから、ある程度、まあ、あのジャズ的なアプローチといいますか、ね、あのそういう部分が大きいんだけど、今回は、ね、譜面がかなりかっちりしてるもので、ある意味クラシックやってた頃を思い出しましたね。でもまあ僕もね、吹奏楽をすごく楽しくてずっとやってたタイプなので、やっぱりこうね、なんか譜面が難しい譜面をにトライするっていうのがまたね、すごくこう嬉しくもあり、なんかね、大変ながらに楽しさがすごくありましたけれどもね、というわけで皆さんまたね、ぜひぜひ頑張りましょう。ということで、今週の山あり谷ありいかがでしたでしょうか。近々のライブはですね、3月の20日、全裸アーケストラというね、僕が最近参加させていただいている、もう管楽器がかなりたくさん入る、なんかこう宴会芸のようなバンドがあるんですけども、こちらのワンマンライブはですね、新宿ゴールデンエッグにてありますので、ぜひぜひ皆さん遊びに来ていただければと思います。タグのその他のライブ情報などはタグオフィシャルサイトやツイッターなどでチェックしてください。タグサックスで検索すると出てくると思います。番組の感想ですとか応援メッセージなどはメールアドレス、タグアットマーク t-promo.jp までお送りください。件名に山田区係などと書いていただけますと、他のメールとの区別もつきやすいのでありがたいです。それではまた来週、バイバイ。